もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
59歳。結婚してます？
いえ、バツイチ独身です。
何年前ですか、離婚したの？
12年前です。
12年前。
はい。
で、お子さんは？
30歳の息子が一緒に生活しています。あと90歳の父と87歳の母と一緒に暮らしております。
大変ですね、90歳のお父さんと87歳のお母さんと。
はい。
あなた介護してるんでしょ？
いや、実はですね、私の方が手を取ってるような状況で、私が17年ぐらい前に膠原病になりまして。
ああ、難病で大変なんですよね。
そうですね、もう常にどこかが痛い、だるい、そういう感じなんですが、これからの心の向け方とか、生き方とかを少しアドバイスいただければと思って電話しました。
なるほど。体が痛いで、毎日暮らすってのは本当辛いですよね。
そうですね、ありがとうございます。病気を持っているっていうことは、もう自分に課せられた運命だと思ってるんですけれども。
すごい。いや、それを自分の運命として受け入れるっていうのはものすごいことですよ。
そうなんですか。ただそうは思ってるのに、なかなか治療がうまくいかないと、私ばかりとかこの両親を見とるっていうのがやっぱりもう一つの自分の使命だと思っているのに。
いや、すごいよ、病気を運命として受け入れて、体が痛いのに治療がうまくいかない、その中で両親をどう見とるかっていうことを考えるゆとりは立派。
そうですか、先生にそんなに言っていただけるとは私は思っていませんでした。
だけどね、あなたこの病気に耐えるね、能力、これすごい能力ですよ、人間の能力
は。もう毎日が必死で、朝起きて手が動いた、足が動いた、歩けたっていうことが一日の始まりでほっとするんですね。まあ、ただなかなか私に合う治療っていうのがないっていうふうなことも言われますし。
そこが辛いところなんだけれども、
はい、
それでもその苦しみに耐えて生きることに人生の意味を感じるっていうことが、これが人間最高の価値なんです。
そうなんですか。
そうです。これはフランクルという人が言ってるんですけども、人間の最高の価値はね、苦悩能力、苦悩することに価値を見出せる。だって病気、これあなた治らないかもしれないわけでしょ。
あ、もう治らないと思います。
治らない、だから治らない病気であっても、そして体が痛いっていうことはもう本当つらいことなんですよ。
はい。
で、そういう苦しみの中でも、苦しむことに意味を発見できるっていう、この苦悩能力、苦悩能力というのは苦悩する能力、これが人生最高の価値なんです。
もうちょっとでしょうか。では私はそこに到達するには。
今到達してるに近いんじゃないの？
そうでしょうか。いやー、わかんないですけど、びっくりしました。ただ
って、体が痛くて、もうどうにもならなかったら、泣き言言うよ。辛いでしょう。
そうですね、薬を飲んだら吐いたり下から出したりとかしてしまうので、その時にもう絶望的になって、ああもう私には薬さえもないみたいな絶望感にわーって襲われるんですけれども。
当然ですよ。そうなるとね、なんでこんな苦しい思いをさせる生き物を神様が作ったんだって、神様にもう文句言う気持ちになる
よ。なります。夜中うとうととやっと眠りにつけそうな時に急に腹痛が起こると、 もうどうしてこの時間に意地悪だな神様って思います。
僕の友達で演劇論の専門家がいいんですけどね、
はい、
その人がこの世の中で真実はただ一つ、
はい、
生まれてこなければよかったって言ったんです。それやっぱりいろんな苦しみ抱えて、
はい、
苦しみを抜ける方法が見つからない、
はい、
そうなるとこの世の中の真実はただ一つ、
はい、
生まれてこなければよかったっていうふうになるんですけれども、
はい、
その中でも、
はい、
あえて、
はい、
自分の人生に意味を感じる意思、
はいはい、
あなたのこの今の苦悩能力、これは能力なんですよ。苦悩することの中に意味を見出すっていうのはこれは能力ですから、
はい、
苦悩能力の解決が人間最高の価値だっていうことをしっかりと覚えてください。
わかりました。
では今日はスタジオに大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは。
今胸が詰まってるんですけども。
そうなんですか。
そうです。なぜかというと、
はい、
あなたのですね、
はい、
明るさ、それから弾むような声、
はい、
人をどうしてこれだけ感動させるのかなと思うぐらいの、
はい、
キラキラで光ってるんですよ。
そうなんですか。
そうです。でね、どっから来るんだろうと思った時に、
はい、
あなた環境が良かったんだと思ったんです。このお父様もお母様もお元気ですよね。
はい、
ある僧侶が言ったんですけど、人はね、
はい
はい、生かされるんだよっておっしゃったんです。全て生かされてるんだよって。生かされてることを感じた人は、
はい、
本人が苦痛であっても、
はい、
心の中は非常に満たされてるんだっていうんですね。あなたの場合に、あなたが自身が今、はい、運命だといったものを背負っています、
はい、
でもそれがあったからこそお父さんとお母さんは、
はい、
頑張らなくちゃいけないと、
はい、
この娘をね守ろうと思ったんじゃないでしょうかね、
はい、あ、そうだと思います。
だ世の中は人と人とがもたれ合ってきたときに、
はい、
何者も変えられない幸せだって言うんですね、
はい、
人は見えないものの幸せを誰も感じてないって言うんです、
はい、
でもあなたは見えるものをあなた自身が形に変えて相手に与えてるんですよ、
はい、
私はいつも今を生きるって何だろうっていつも思ってるんですね、
はい、
でやっぱり人は誰でもね生きるってことはね、
はい、
心の重さ、感情の浮き沈み、
はい、
肉体的苦痛、
はい、
これは誰しもが与えてるって言うんですね、
はい、
でもその誰しも与えられたものをどのようにくぐり抜けて、
はい、
乗り越えて、
はい、
生きるかっていうのはあなたが自ら走ってるこの環境ですよね。
あ、
それでね、
はい、
今日あそうかなと思ったのは、はい、有名な方がね、
はい、
重きを背負ってって言うけども、
はい、
背負うことは誰でもしてるなと。でも本当に大事なことは靴にするんだよと、
はい、
靴を履けば捨てることはできないね、
はい、
前に進むには、
はい、
生きるってことは背負うことではなくって、
はい、
その重たいものを全部靴にしなさいと。で靴が重たければ重たいほど、
はい、
一歩前に出るほどエネルギーが出るって言うんです、
はい、
生きていてよかったってのはそこしか生まれないんだって言うんですね。1億1000万ね、何兆円あっても生きていてよかったのは生まれないって言うんです。だからこんな運命何なの嫌だわと思うでしょ。でも、
はい、
本当に君が私がですね、
はい、
生きていてよかったって思う時ってのは重い靴を、
はい、
それ運命ですよ、すごい人より重い靴を履いて、
はい、
それとも一歩前に進もうという、
はい、
それができたら生まれてきてよかったねって言われたんです。
重荷じゃなく靴にするんですね。
重荷はね、ああめんどくさいと思って捨てちゃうんですって、はい、だから前に行ってもどんどんどんどん過去を捨てていくから前には進められるだろうと、
はい、
でも靴に履いてしまったら靴を脱いだら歩けないでしょ、
はい、
だから絶対に私は今重い靴を履いてるんだって、もう一歩前に一歩出るんだって思った時に生きてる実感は出るって言われたんです。
そうなんですね。
私はね、そのことはどうしても忘れられなかったんですね、
はい、
だけどあなたがね、加藤先生とお話した時に、はい、運命ですからってカラカラって笑ったんです、はい、でもね、はい、夜中にこうですよ、
はい、
なんで私が言ってましたね、
はい、
それはわかります、
はい、
でも きっとあなたの中に自分一人ではない体は必要はずなんですね、はい、弱音を吐いてしまったら両親は悲しみますよね、
はい、
息子さんも悲しみますよね、
はい、そうなんです、
そうですね、はい、それは支え合いでしょ、このご両親はご両親で私たちが先に行ってはいけないと、
はい、
この娘が元気になるまでとお互いに支え合っている、こんなことって、
はい、
きついけれども運命がなければ感じられないことですよね、
そうですね、
うん、
はい、
それでね、
はい、
あなたに聞きたいことがあるんです、
はい、
それは夜中にね、
はい、
起きてしまって痛いと思うでしょ、
はい、
痛いと思った時うずくまります、
はい、
で痛みが去った時に何を考えています、教えてくれますか、それ、
うん、ああよかったこれでなんとかなるみたいな、はい、そのなんとかなるにはもちろん両親のこととか子供のことも含まれます、
すごいですよね、そうするとまた次の痛みに来てもこの痛みも耐えれば、
はい、
また痛みの去った後、
はい、
両親とか息子を考えられるその体験をしてるわけですよね、
はい、そうですね、
でねあなたにね、
はい、
私が学んだことです、
はい、
体が痛みがあった時は生きてる証だよって、
はい、
死んでしまったら痛みはないんだよって、
はい、
だから、
はい、
あ、生きてるんだって喜びなさいって言われたんですね、もう一つはね、
はい、
心の痛みありますよね、
は
い、いろんなと、
はい、
それは自己を見失ってる証だよって、執着してるんだよってことなんです、いつもね悔しいとかうんと思ってくる、それは死んだと同じなんだと、戻らないからね、
はい、
あの時にああ言えばよかったと思って戻らないでしょ、
はい、
だからいつも痛くなると、あ、生きてる証なんだ、心の痛みの時にはそうか自分を忘れてして感情だけで死んだと同じなんだなと思うと、
はい、
自分の中である程度水分が効くんですね、
はい、
だから今あなたは現実を受け入れています、
はい、
その時にねぜひですね、はい、どんなことがあっても、
はい、
人を思う気持ちがあれば、あなたの場合にはご両親と息子さんです、
はい
はい、があれば必ず一番大事なものを知っているだけに、人間は一番大切なものを分からないから不満になるんですね、
はい、
でも一番大切なものはその3人でしょ、
はい、
この方たちがよかった今日もあなた元気だねってその笑顔を向こうほっとするわけですよね、
はい、
そのあなたが与えてるんですよ皆さんに生きることを、この私でもあなたが生きるってものを与えられましたもの、本当に思いました今日は、心から本当に思いましたので、私があなたに伝えることは今を受け入れて、
はいはい、
ご家族を、
はい、
あなたの笑顔で作ってください、
はい
はい、そして今あなた自身がその運命って分かっているならば、
はい、
それを受け入れて、はい、ぜひ一歩一歩前に進んでほしいと、それしか私が言えない、申し訳ないんですけども、本当にありがとう、本当にありがとうございました、
はい、はい、言われた通りに頑張ります、
ありがとうございます、
今いい話伺ってよかったですね、
はい、よかったです、
本当に辛い状態を、
はい、
ここに自分の生きている意味があるんだと、
はい、
それに気が付きながら生きてください、
はい、
この放送を聞いてる方だってね、
はい、
はあ、そうか、そういう病気があって、
はい、
もう苦しくて痛くてどうにもならない、
はい、
希望もない、でもこうやって生きてるんだっていう、
はい、
それはね、
はい、
本当に苦しみ日々を生きている人にとって、
はい、
支えになりますから、
よかったです、
よろしいですね、
はい、ありがとうございました、
はい、
失礼いたします。
苦悩能力の確立、それが人間最高の価値です。